新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は2月の25日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカマイクロストラテジーが約1090億円で 19,452BTC を追加取得。ディーカレットが国内初のビットコインマイニングマシンの販売運用サービス開始。ハッシュハブレンディングがイーサと DAI の貸借料率を最大 14% に引き上げ。ハッシュポートがフレセッツの全株取得。イーサリアムのレイヤー2技術開発のオプティミズムがアンドリーセンフォロイツらから約26億円の資金調達。ヨーロッパ最大の暗号資産アセマネ企業コインシェアーズが3月にスウェーデンで IPO。 JP モルガンが宇宙空間でブロックチェーンを用いた決済実験を実施。カナダのバーサバンクが銀行預金を1対1ペックさせるデジタル通貨 VCAD の発行を計画。 DEX 機能実装などブレイブが新たなロードマップを発表。 DeFi へのアクセス拡大を目指す。GMO コインがテゾスのステーキングサービスと FX サービスでの取扱い開始を発表。ビットコインやイーサを楽天キャッシュにチャージ、加盟店で買い物利用が実現。請求書 AI クラウド、レイヤー X インボイスが勘定奉行シリーズと連携開始。
一つ目のニュースいきます。アメリカマイクロストラテジーが約1090億円で 19,452BTC を追加取得したことが2月24日に明らかになったというニュースです。現在マイクロストラテジーは合計約 95,31 ビットコインを保有していることになります。マイクロストラテジーの CEO であるマイケル・セーラー氏は、当社はエンタープライズアナリティクスソフトウェア事業の成長とビットコインの取得保有という2つの企業戦略に引き続き注力しています。当社は現在9万以上のビットコインを保有しており、世界で最も広く普及している暗号資産であるビットコインは信頼できる価値の貯蔵庫として機能するという当社の信念を再確認しています。当社は余剰資金でビットコインを取得する戦略を引き続き追求していきます。また市場の状況に応じて随時追加のビットコインを購入するためにその収益を使用する目的で資本調達取引においてデッドまたはエクイティを発行することがありますとコメントしています。マイクロストラテジーの社長兼 CFO であるフォン・レイ氏は、マイクロストラテジーはエンタープライズアナリティクスのお客様と成長を続ける収益性の高いビジネスインテリジェンス企業を運営するという我々の目標に引き続き献身的に取り組んでいます。ビットコインの保有やビットコインネットワークをサポートする関連活動を含むビットコイン戦略は、当社のブランドの認知度を高め、新たな顧客を確保する機会を提供することで当社のソフトウェア事業を補完するものであると考えていますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。国内にて暗号資産取引所を運営する株式会社ディーカレットがビットコインのマイニングマシンの小口販売及び運用サービスの提供開始を2月25日発表しました。このサービスの提供開始は国内の暗号資産交換業者として初の事例となります。なおディーカレットは今回のサービス提供において海外の大規模マイニングファームと連携をしたということです。このサービスを利用するユーザーはマイニングマシンを購入すると自身でマシンの設置やメンテナンスをする必要がなく、毎月マイニング報酬を受け取ることが可能になります。またユーザーが受け取ったマイニング報酬はディーカレットのコールドウォレットで安全に保管がされるということです。リリースによると、販売されるマイニングマシンはビットメイン社製のアンティマイナー S19 で、販売価格は90万7500円税込みとなっています。なお申し込み人数または申し込み台数が多い場合は先着順かつ1口座あたり最大5台の販売となり、販売価格にはマイニングマシンの代金のほか、メーカーからの輸送、設置費用、通関業務手数料、関税、輸送保証にかかる一切の費用が含まれるということです。また契約期間については契約開始日より2年間となっています。販売の募集期間は3月15日12時から3月25日23時55分で、マイニングマシンの設置予定は5月末、稼働開始は6月の予定となっています。なお注意事項として、マイニング報酬は通常マイニングマシンが稼働した月の翌月に入金されますが、BTC 価格の下落や電気代等諸経費の高騰、運用管理費の支払い等により差し引き後の金額が 0BTC となり報酬を受け取れない、または支払う金額の方が大きくなる場合があり、その際には差額を支払う必要があると記載があります。
続いてのニュースいきます。株式会社ハッシュハブが貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングのイーサリアムと代の貸借料率を最大 14% へ引き上げを行うことを2月25日に発表したというニュースです。ビットコインに関しては貸借料率は変更はありません。3月以降の貸借料率はビットコイン 7%、イーサリアム 12.5%、代 14% となります。この貸借料率引き上げはあくまでも2021年3月時のもので、今後引き下げる可能性もあるとのことです。新しい経済編集部はハッシュハブの CEO を務める平野純也氏へ取材を行っておりますので、テキストでご確認ください。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術のコンサルティングを手掛ける株式会社ハッシュポートが法人事業者向けのウォレット開発企業フレセッツ株式会社の全株を取得し、3月1日付で事業譲渡されることが日本経済新聞の報道で明らかになったというニュースです。また今回の取引に合わせてハッシュポートは東京大学発のベンチャーキャピタル UTEC とセレスから約 3.5 億円を調達するようです。調達資金は法人事業者向けのウォレット開発などに充てられます。フレセッツの猪木陽介代表取締役は退任し、トゥーキューブスを設立しています。トゥーキューブスは猪木氏を含め会計士3人で設立したコンサルティング企業です。具体的には暗号資産のデューデリジェンスおよびトークンバリュエーション研究、暗号資産交換業者のハンズオン支援などを行っているようで、今後幅広く事業を展開していくようです。新しい経済編集部はフレセッツ代表取締役の猪木陽介氏とハッシュポート代表取締役の吉田清博氏に取材を行っておりますので、テキストでご確認ください。続いてのニュースいきます。イーサリアムのレイヤー2技術を開発するオプティミズムがアンドリーセン・フォロイツらから約26億円の資金調達を行ったことを2月24日に発表したというニュースです。またオプティミズムは3月にメインネットを一部公開する予定とのことです。アンドリーセン・フォロイツはブログで、インターネットの歴史から得た教訓の一つは開発者に強力な新しいコンピューティングプラットフォームを与えると、開発者は需要が供給を常に上回るほどのスピードでアプリケーションを作成するということです。私たちはイーサリアムについても同じことが当てはまると考えており、スケーリングの答えはイーサリアム2.0、ブリッジドレイヤー1、レイヤー2のソリューションを含む全てであると考えていますと記載しています。またアンドリーセン・フォロイツはオプティミズムの評価として、オプティミズムが構築したもので最も素晴らしいものはその哲学から技術スタックに至るまで多くの点でイーサリアムの延長線上にあると捉えられることです。このようにイーサリアムの開発パラダイムを忠実に守ることで、開発者、ウォレット、ユーザーは非常に簡単に移行することができます。新しいプログラミング言語は不要で、既存のスマートコントラクトへのコード変更は最小限に抑えられ、既存のイーサリアムツールの大半をすぐに利用できるようになっていますとブログで記載しております。続いてのニュースいきます。ヨーロッパ最大の暗号資産特化の資産運用企業コインシェアーズが3月11日にストックホルムで開催されるナスダックファーストノースグロスマーケットで株式公開することがメディアブロックの報道で明らかになったというニュースです。これに合わせてコインシェアーズは3,364,403株を発行しました。発行株式累計額は約19億円に相当します。一株当たり約575円の固定価格で調達が行われ、募集前の同社の評価額は約363億円となります。コインシェアーズの CEO であるジャン・マリー・モグネッティ氏は、コインシェアーズは近年金融機関や企業をはじめとする幅広い投資家の間でデジタル資産が受け入れられるようになり、一貫して成長を続けています。コインシェアーズはグループの運用資産残高が約4600億円に達し、取引量も増加していることから世界有数のデジタルアセット投資会社としての地位を確立しています。今回の上場により運営を取り巻く可能性をさらに高め、新興のデジタル資産セクターにおける信頼性、透明性を高める機会を得ることができました。コインシェアーズのチームと私は、今回の上場が当社の商品提供の拡大、顧客基盤の拡大、ブランド力の強化など当社の成長を加速させる一助になると確信しています。私たちのビジョンを共有し、この素晴らしい会社を作るために参加してくれた同僚の献身に感謝しています。そしてもちろん2015年から取引所商品に関して信頼できるパートナーであるナスダックストックホルムにも感謝していますとコメントしています。補足をします。コインシェアーズは野村証券と法人向けデジタル資産カストディサービス企業コマイヌを設立運営しています。そのコマイヌは2021年1月にイギリスのダービシャー警察署とサービス契約を締結しています。契約の内容はコマイヌがイギリスの警察が捜査過程で押収したデジタル資産を安全に保管できるように堅牢で高度なデジタル資産保管セキュリティソリューションを警察に提供することとなっています。
続いてのニュースいきます。アメリカ投資銀行 JP モルガンチェイスが地球の軌道を周回する人工衛星の間でブロックチェーンを用いた決済のテストを行ったことが明らかになりました。こちらの情報は2月24日ロイターが報じています。 JP モルガンのブロックチェーン部門オニキスの CEO であるウマル・ファルーク氏によると、今回の実験の目的は完全に分散化された状況で IoT を用いた決済を探求することだったということです。さらに宇宙空間での実験については、宇宙ほど分散化され地球から切り離された場所はありませんとファルーク氏は述べています。 この実験によりデジタルデバイスとブロックチェーン技術を組み合わせて日常的なデバイス間取引が実現可能であることが示されたということです。なお JP モルガンは宇宙空間での実験にあたりデンマークの小型衛星メーカーであるゴムスペースと協力し、ゴムスペース社の人工衛星を借りて実験を行ったということです。オニキスが開発を行うブロックチェーンプラットフォームであるリンクのグローバルヘッドであるクリスティーン・モイ氏は、今回の実験に関して、 JP モルガンは複数の衛星を使用した宇宙ベースの決済を可能にした初の銀行ですと自身のツイッターにてツイートをし、さらに宇宙産業に携わっているイーロン・マスク氏やジェフ・ベソス氏に対してクリプトを用いた宇宙経済の話をしましょうと呼びかけていました。
続いてのニュースいきます。カナダのバーサバンクがカナダドルの銀行預金を1対1でペックするデジタル通貨 VCAD を発行する計画を2月24日に発表したというニュースです。バーサバンクはカナダの大手暗号資産運用会社 3IQ とカナダのブロックチェーン開発企業メイブンネットとの合弁会社であるステーブルコープと戦略的パートナーシップを締結し、 VCAD の商業化を開始していく予定とのことです。 VCAD はバーサバンクの高効率な企業間取引モデルに沿って、既存のデジタル預金契約をスマートコントラクトを利用して金融仲介パートナーにカナダドルの預金と引き換えに発行されるようです。バーサバンクのパートナーは VCAD を個人や企業に直接提供し、個人や企業は VCAD を商業的に利用したり、いつでもカナダドルに交換したりすることができます。 VCAD はバーサバンクが現在記録的な融資の増加を経験していることから、バーサバンクにとって重要な低コストの新たな預金源となるとのことです。またリリースには、 VCAD は北米の銀行が発行し銀行預金を裏付けとした世界初のデジタル通貨となることが期待されていることから、現在市場に出回っている全てのデジタル通貨の中で最高レベルの安定性と安全性を提供する必要があると記載されています。バーサバンクとサイバーセキュリティ子会社である DRT サイバーの社長であるデイビッド・テイラー氏は、北米初の銀行発行のステーブルコインとして VCAD は消費者や企業に従来の通貨の変動性を伴わないデジタル通貨やブロックチェーンベースの資産の利点を、暗号資産の世界が長い間求めてきた価値を担保する資産の安全性とともに採用して活用する能力を提供します。 VCAD で商品やサービスを購入する消費者や企業は、これらの取引を実行する際にデジタル通貨の正確な価値をようやく知ることができるようになります。バーサバンクは約30年前に最初のデジタル銀行として誕生し、以来数十年にわたりデジタルバンキングのパイオニア的存在であり続けてきました。デジタル通貨は世界の決済システムの自然な進化であり、 VCAD の立ち上げは当社のデジタルバンキング業務の自然な延長線上にあります。当社のパートナーであるステーブルコープと協力してこの業界初の試みに取り組めることを誇りに思いますと述べています。ステーブルコープの CEO を務めるジャン・デスガーニュ氏は、バーサバンクと提携し、従来の暗号資産市場の2つの大きな欠点であるボラティリティとセキュリティに対応したデジタル通貨を提供できることを大変嬉しく思います。VCAD はカナダの公認銀行の預金という安全性だけでなく、発行または換金された VCAD は常にカナダドルと1対1の価値を持つという安心感を消費者に提供しています。このような明確なメリットがあるため、デジタル通貨が金融取引の主流になるにつれ、 VCAD の需要が高まると確信していますとコメントしております。
続いてのニュースいきます。次世代分散型ブラウザであるブレイブが、今後の事業計画を示したロードマップの第2弾を2月22日に発表しました。ロードマップによると、今後ブレイブはユーザーによる暗号資産と分散型金融 DeFi へのアクセスの拡大や、ブレイブのネイティブトークンであるベーシックアテンショントークン BAT の有用性拡大を目指すということです。その具体的なアプローチとしては、新しいウォレットの実装、分散型取引所 DEX 機能の実装、広告機能の拡大、分散型ウェブの構築などが挙げられています。ウォレット機能に関しては、これまでのウォレットを刷新し、新しくイーサリアムネイティブウォレットを実装するということです。さらにリワード機能やアカウント管理機能などを統合し、 UI、UX を再設計することで DeFi の利用に適したウォレットを構築するということです。将来的にはリワード機能で獲得した BAT を DeFi 取引手数料へ使用することや、 NFT への使用についても可能になる予定ということです。また DEX 機能の実装に関しては、 DEX 機能をブレイブに統合することにより、 BAT を介した DeFi の利用や取引手数料の支払いに BAT を利用した際の割引、少額の BAT トークンでの DeFi へのアクセスなどといった独自のメリットを備えたトークン交換機能を実現する予定ということです。以上のようなプロダクトの品質向上の他にも、チームメンバーによる公開質疑応答やコミュニティサイトの拡大などのコミュニティへの働きかけも充実させていく予定ということです。続いてのニュースいきます。 GMO コイン株式会社が、同社運営の暗号資産取引所 GMO コインにてステーキングサービスを開始することを2月24日発表しました。このステーキングサービスの対象の暗号資産はテゾスで、サービス開始は3月1日を予定しています。 GMO コインではステーキングについてプルーフオブステークを採用しているアルトコインの保有者が報酬を得られる仕組みで、ビットコインにおけるマイニングに相当するプロセスですと説明をしています。そしてステーキング対象の暗号資産を保有するだけでステーキング報酬を受け取れるとし、ユーザー自身で特別な手続きをする必要はないと併せて説明をしています。なお、ステーキングサービスに関する詳細な条件などは後日コーポレートサイトにて公開予定ということです。また GMO コインは同日24日 GMO コイン提供の暗号資産 FX サービスにてテゾスを追加したことも合わせて発表しています。こちらの取引ルールの詳細については記事にリンクを貼っておりますので、ご興味ある方はぜひご参照ください。続いてのニュースいきます。楽天ペイメント株式会社と楽天ウォレット株式会社が楽天グループのオンライン電子マネー楽天キャッシュに暗号資産をチャージし、全国の加盟店等での買い物で利用可能とするサービスを開始したことを2月24日発表しました。このサービスでユーザーは自身が保有する暗号資産を楽天ウォレットの現物取引口座から法定通貨の一定額相当単位を売却し、その代金の法定通貨をオンライン電子マネー楽天キャッシュへチャージし、楽天ペイや楽天ポイントカード、楽天市場などの楽天グループの各種サービスや町の加盟店で利用が可能となります。このサービスにて交換可能な暗号資産はビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュとなっており、最低チャージ金額は1000円で、チャージ上限は1回あたり、そして1ヶ月累計で10万円までとなっています。そしてチャージ可能時間はメンテナンス時間を除く24時間対応となっています。なお、暗号資産のチャージにおいて取引金額に制限なく手数料無料であるのは、今回のサービスが国内初の事例ということです。またリリースによると、楽天ペイでは楽天キャッシュを使って支払うと楽天ポイントが100円につき1ポイント貯まるため、より便利かつお得に暗号資産を活用できるとしています。さらに今年春をめどに楽天ペイアプリ上で簡単に楽天ウォレットアプリへアクセスでき、暗号資産から楽天キャッシュへのチャージが可能になる予定ということです。また楽天はこのサービスの開始を記念して、2月24日から3月24日までの期間にて、暗号資産から楽天キャッシュへチャージで最大1000ポイントプレゼントキャンペーンを実施するということです。この期間中に楽天ウォレットの現物取引口座から楽天キャッシュにチャージをすると、そのチャージ金額に応じて楽天ポイントが申請されるということです。記事にキャンペーン詳細についてリンクを貼っておきますので、こちらもご興味ある方はご参照いただければと思います。続いてのニュースいきます。株式会社レイヤー X が同社提供の請求書 AI クラウドレイヤー X インボイスにて、株式会社オービックビジネスコンサルタントが提供する勘定奉行シリーズとの連携を開始したことを2月25日に発表しました。レイヤー X インボイスは請求書の受け取り後、 AI OCR が請求書を自動でデータ化し、その上で仕分けデータや振込データの自動作成及び会計システム連携をシームレスに実行することで経理 DX を推進するサービスです。今月22日に弥生株式会社が提供する弥生会計と、24日には BCA 株式会社が提供する PCA 会計と連携することが続けて発表されています。今回の連携により、レイヤー X インボイスから手入力、変換不能で勘定奉行に取り込める CSV のダウンロード、勘定奉行の各種マスターデータのシームレスなレイヤー X インボイスへの取り込みが可能となります。またレイヤー X インボイスからダウンロードされた仕分けデータをそのまま勘定奉行にインポートすることで、自動で会計帳簿、決算書、レポートの作成ができるということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、同じくブロックチェーン仮想通貨メディアであるコインポストと提携し、 YouTube 番組コネクトをお送りしております。昨日はステークテクノロジーズ渡辺聡太氏にインタビューをした後半の動画がアップされております。こちら新しい経済のトップ画面に出ておりますので、ぜひ新しい経済のサイト、もしくはコネクトの YouTube チャンネル上からご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、先ほどお話したコネクトなどを YouTube チャンネルを展開しております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただくか、ハッシュタグコネクト、もしくはアルファベットでコインポストを検索していただくと見つかると思いますので、ぜひご検索の上チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。